こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボレン8人泌尿器は、医療情報科学研究所が編纂する病気が見えるシリーズの一冊であり、腎臓と尿路、男性生殖器に関わる医学を図解中心で学ぶための実務的な参考書である。指定 ISBN U-84-E-47 は第2番に対応し、腎泌尿器系の解剖生理検査、症候から腎疾患、透析、移植、感染症、結石、主要排尿障害も広く扱う。単に疾患名や治療法を列挙するのではなく、正常な構造と機能を出発点に、検査値の変化、病態の進行、診断治療の位置づけを視覚的に結びつける構成が特徴である。1000点以上とされるイラスト写真は、腎機能や体液電解質、三塩基平衡のように抽象化されやすい領域の理解を補助する。医学・看護系学生の試験学習と臨床現場での知識整理の双方を想定した一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解剖整理を起点に腎尿路の病態を位置づける構成。本書の基礎となるのは腎臓尿路、男性生殖器の解剖とそれらが担う尿性性排泄の整理である。腎泌尿器分野では同じ血尿浮腫、膀尿といった所見でも、障害部位が一球体、尿細管、間質、血管、尿路のどこにあるかによって考えるべき疾患や検査が変わる。そのため、疾患を暗記項目として扱う前に構造と機能の対応を抑える意義が大きい。本書はこの順序を重視し、腎臓での来下再吸収分布、尿の通過、排尿に関わる器官を視覚資料で整理する。これによりタンパク尿や血尿、腎機能低下、ヘイト性の症状を単発の知識ではなく基礎から理解しやすくなる。臨床推論の専門書ではないが、病変部位、機能異常、症候という基本的な連関を確認する土台として機能する。腎疾患と泌尿器疾患を一冊に収める利点も、腎自質の異常と尿路の異常を比較しながら症状や検査の意味を整理できる点にある。次に、尿検査、血液検査、画像検査を診療の流れに沿って整理する。腎泌尿器診療では、尿検査、血液検査、超音波、CT、MRI、内視鏡、腎生検などが相互に補完し合う。本書はこれらを検査処置の章に集約し、検査法そのものだけでなく、どのような異常を捉えるための手段かを理解するための枠組みを示している。例えば、尿タンパイや尿鮮血は重要な入り口となるが、それだけで原因疾患を確定するものではない。尿所見、血液データ、画像、必要時の病理を組み合わせて病態を絞り込むという視点が必要になる。腎機能評価についても、数値を読むだけでなく、急性の変化か慢性の低下か、尿路閉塞や全身状態の影響はないかを考慮しなければならない。図表中心の構成は、検査の名称と適応を分断して覚えるのではなく、症候から検査、診断へ至る経路を見通す助けとなる。学生にとっては、実習国家試験で頻出する検査の整理に、臨床に携わる読者にとっては、説明や症例検討の前提知識の確認に役立つ内容である。さらに、水電解質と三塩基平衡を腎機能の中心課題として扱う。本書が腎泌尿器の疾患各論だけに限定されず、水ナトリウム代謝、カリウム代謝、カルシウムリンマグネシウム代謝、三塩基平衡、輸液療法を扱う点は重要である。腎臓は老廃物を排泄する器官であると同時に、体液量、浸透圧、電解質濃度、 pH の恒常性を維持する調節器官でもある。したがって、腎機能の低下は浮腫や脱水だけでなく、不整脈につながりうる他カリウム結晶、代謝性アシドーシス、ホツミネラル代謝の異常など多面的な問題として現れる。本書の図解は、複雑な代謝調節を臓器機能と検査値の関係として把握することに向く。輸液療法も、製剤名の丸暗記ではなく、患者の循環、血液量、電解質、腎からの排泄能を踏まえて考えるべき領域である。こうした内容を腎疾患と連続して学べるため、急性腎障害や腎不全の重症度を理解する際にも、検査異常の臨床的な意味をつかみやすい。ただし、実際の輸液、電解質補正は個別性と安全管理を要するため、本書は判断の基礎を確認する資料として用いるべきである。そして、腎不全から血液浄化、腎移植までを連続した医療として捉える。腎疾患の領域では、一球体疾患、尿細管、間質性疾患、腎血管系疾患、全身性疾患に伴う腎障害などを通じ、腎機能障害が生じる仕組みを学ぶことになる。本書は急性腎障害、慢性腎臓病、糖尿病性腎症などの主要課題を扱い、進行した腎機能低下に対する血液浄化療法と腎移植にも視野を広げている。ここで重要なのは、透析や移植を孤立した治療手技として見るのではなく、腎臓が果たせなくなった水分電解質、老廃物の調節機能をどこまで補うかという問題として理解することである。血液透析、腹膜透析、腎移植にはそれぞれ適応生活上の影響、合併症への配慮がある。 本書は豊富な図版を通じ治療の概念や全体像を整理する教材となる。指定 ISBN の第2版以後もシリーズの第4版では CKD 診療ガイドライン2023などを踏まえた更新が行わ、待っているため臨床症の具体的な基準や薬物治療を参照する際は所持する範を確認し、現行ガイドラインや施設基準を併読することが不可欠である。最後に、結石感染症腫瘍排尿障害を横断し泌尿器診療の全体像を示す泌尿器領域には尿路結石、腎盂腎炎や膀胱炎などの感染症、腎癌膀胱癌、前立腺癌、精巣腫瘍、前立腺肥大症、過活動膀胱、尿失禁、神経陰性膀胱、先天異常、男性不妊や勃起障害など多様な問題が含まれる。本書の価値はこれらを専門領域ごとに完全に切り離さず解剖症候検査病態治療という共通の見取り図で学べることにある。例えば排尿痛や発熱では感染症を、が腹部痛や血尿では結石腫瘍などを考えるが、年齢性別症状の経過尿所見、画像所見により鑑別の重点は変わる。下部尿路機能障害も蓄尿症状、排尿症状の把握に加え、神経障害、前立腺、骨盤底、尿路閉塞といった背景を検討する必要がある。疾患別の知識をまとめた本書はこのような鑑別の前提となる分類と典型像を可視化する。なお、感染症の抗菌薬選択、がんの病気治療、結石の介入適用などは更新性が高いため、実務では最新の診療ガイドラインと照合する姿勢が求められる。結論として、本書は腎・泌尿器分野を初めて体系的に学ぶ医学生、看護学生、薬理学生、国家試験に向けて知識のつながりを整理したい学習者、さらに実習や臨床で検査病態の基本へ立ち返りたい医療従事者に適している。特に腎臓の整理、電解質、三塩基平衡のように文章のみでは関係を把握しにくい内容を図版と模式図を通じて理解したい読者に有用である。腎疾患の専門書や診療ガイドラインは特定疾患の診断基準、治療選択を深く確認するために不可欠だが、初学者には全体の位置関係が見えにくいことがある。対して本書は解剖から検査、症候疾患、血液浄化、移植、泌尿器疾患までを一つの視覚的な学習体系に置く点で差別化される。腎実質疾患と尿路生殖器疾患をまたいで参照できることも、患者の訴えと検査結果を結びつける際の利点となる。一方、指定 ISBN は第2版であり、診療基準や薬物治療、推奨の細部には刊行後の変化があり得る。試験学習と概念理解には十分な価値を持つが、最新の臨床意思決定には改訂版、現行ガイドライン、所属施設の手順を併用するのが現実的である。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。